5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、もうもうもうもうも
う、5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
サックスのワイヤレスマイクは X5555
なんでディレイかかってるんですか今日。
いや、なんかね、ちょっとディレイをねかけてみたい今なんかちょっとそういうあの時期、そういうお年頃だったみたいですね。
ああ、なるほどなるほど、はい、人力ディレイですね。
そう、人力ディレイってかけたい時期ってあるやんか自分たちで、
うん、
多分ね皆さんあったと思う、あの思春期。
いや、どうや
あったと思うよ。え、振り返ってみるとね、
中二病ですか
あったと思うよ多分ね。
遅くない、うん、中二病発病すんの。
今まあまあ何回か僕来てるからね、多分1ヶ月に1遍ぐらいあるねんけど、たまたまね、そういう時に
結構な頻度ですね。
結構来てるんだけどね。そうそうそうそう。でもまあまあみんなと会ってない時にそれが発動されてるから。
うん、ああ、なるほどなるほど。
たまたま今だったっていうだけの話でね。うん、
はいはいはい。
はいはいはい。
5次元ポケットからの脱出、ディレイをかけながら略して。
ゴジダーズ、ゴジダーズ、ゴジダーズ、ゴジダーズ。
なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はいはいはいはい。ほんで何やったかな。
そうそう、X5 ね。
あ、ワイヤレスマイク。ワイヤレスマイク言ってましたね。
そうなの、そうなの。最近さ、ライブがちょっと立て続けにありまして、はいはい、ほら、ヒロさんが、遠藤さん、紹介してる。
はいはいはい。遠藤さん受けてる、提供いただいてる、ね。
そう、提供いただいている。はい、X5 というサックス、あとトランペット、X5 だとあれだよね、バイオリンとかさ、アタッチメントさえ変えれば。
そうですね。僕らが使ってんのが一応商品名的にはサックス、トランペット用っていう形にはなってますけども、管楽器は全般的にいけるので、別にトロンボーンも
いけます。
あの、全然使えますね。
で、そのそういうのでもね、
うん、楽器にこうクリップで挟むんですけど、そのクリップ部分が、商品によって3パターンかな、その管楽器に使える用の、うん、いわゆるクリップタイプ、
はい、
ベルにクリップで挟むタイプ、はい、と、バイオリン用、
バイオリン、
バイオリンのボディをこう上下で挟むタイプですね。
タイプ
っていうのと、アコースティックギター用、
アコギ用、
うん、でこれもだからボディを挟むんですけども、バイオリンよりもやっぱあのボディの分厚さが分厚いので、
はいはいはい、
挟む部分が広くなってる、
はいはいはいはい、
の3パターンかなが、出ておりまして、
はいはい、そうです、
まあ、その他楽器も、取り付けさえできれば、
うん、工夫さえすれば
使えるんじゃないかな。
そうです。
だから今までね、紹介した中では、あの弦楽器の2個
ね、
うん、2個の奏者の方に紹介して使えてますっていうのもありますし、あと何やろ
う
ね、なんかそういうのでうまいこと付け方さえ考えれば、アコーディオンとかでもいけんちゃうかな。
いけるんかね。なんかね、うん、そういうちょっとちゃんと音が出るところを狙えたりとか、そのクリップなのか、うん、そういうアタッチメントでしっかりその音が出るところをしっかりとこうなんつうのマイキングできれば、意外と何でもいけるんじゃないかと。うん、で性能もかなりいいというふうに感じておりますが。
そうですね、結構フラットになってくれるかな。
そうで、ほらさっき言ったみたいにちょっとライブが立て続けだったので、結構使ってみたのホーンセクションでね、
うん、
使ってみたんだけど、で、まあ結構まだ初心者やから、 X5 初心者だったので、あの PA さんにちょっと伺ってみたような、うん、
はいはいはい、
何人かの PA さんに、実はこれ僕結構使い始めなんですけど、どうでした、うん、音とか、あとなんていうの、扱い方とか、その PA ならではの、はいはい、PA さんならではの何か、
うん、
あればと思って聞いたら、おおむね全部の PA さんが、いや使いやすいと思いますよって言って、うん、音作りもしやすいですし、素直にちゃんとなってくれるから、やりやすいですって言って、でノイズとか入るのかなって思ったら、全然ノイズも入らないし、遅延もないし、 すごいそのまま生の音をそのままちゃんと拾ってくれるっていう感じでは、うん、とても扱いやすいですって大体の PA さんが全部言ってくれたので、あ、やっぱええー、商品だよなと思って、すごいおすすめな感じですよってやつですよ。
だから、その商品自体がチャンネル数が6チャンネルあるじゃないですか。
電波を変えるやつがね。
そうそうそうそうそう、6チャンネルあって、同じ番号にすると混線はもちろんするので、
そうです。
番号は変え、使う人によって変えるんですけど、
はいはい、
僕がその今までの現場で X バイブ最高本数が2本なんですよ。
はいはいはいはい。
その同じ商品、
うんうんうんうん、
バイオリンと一緒にやるときに、
うん、
同じ商品が2本、
うん、
っていうのが今まででマックス。
はいはいはいはい。
あ、あ、そうか、2本がマックスやけど、X バイブ自体にギター用のやつとかありませんか？ギター用の、
ギター用の X バイブね。うん、
エレキギター用のワイヤーですね。シールド刺すとこに刺して。
別のタイプのやつね。うん。
うん、と、あとハンドマイクにプスって刺すタイプのハンドマイクをワイヤレスにするっていう商品もあって、だから今までマックスでつないだのが、僕のトランペットとサックスのやつと、
うん、
ハンドマイクをワイヤレスにするやつと、
うん、
エレキギター用の X5、
うん、
その4本、
4波ね、うん、
うん、同時に鳴らしたことがあるんですけど、多分そのギター用とハンドマイク用は多分別なんかな、そもそもが回線的には。
ああ、なるほどね、周波数帯というか、うん、その使ってる波が違うってことね。
うん、多分なので特に問題はなかったんですね。
おー、
うん、で、まあ、その僕ら近辺で言うと、おそらく一番同じ商品を使うであろうところやったら、僕らのお知り合い、お友達の K106 っていうバンドが、
はいはいはい、
3管編成じゃないですか。
アルトサックス、テナーサックス、トロンボーンね。
トロンボーン、うんうん。で、3人とも最近 X バイバー。
バイバーっていうのね。
なので、
はいはいはい、
いや、わかんないですけど。
ね、はいはい、
うん、あそこがだから3系統同時に普段から鳴らす
使うね、はいはいはいはい、
うん、ところなので、その混線具合がね、本当に 6人綺麗に使えた時に大丈夫なのかっていうのは僕も試したことがないので、
なるほどなるほど、
その辺に関してはわからないんですけど、
はいはいはいはい、
まあ音的には全然問題ないですよね。
そうです、
簡単に使えるし、
だからサックス吹き、うん、あとトランペット、トロンボン、管楽器吹きの人はあのかなりおすすめ、実感してますっていうところですね。
うん、そうですね、
はいはいはい、
うん、な気はしてて、音圧パワー的な面でいくと、もちろんシュアーとかゼンハイザーとかに比べるとちょっと低い気はするんですけど、
うんうん、
まあでも結局そのマイクの距離とかを自分で調整すりゃ、
そうですね、
問題ないかなっていう感じなので、
はいはいはいはい、
特にあの私も困ったことは今までなくて、
な
ただその充電をするのを忘れるっていうのだけはありますけど、
そうね、それ充電はちゃんとしておきましょうと、だからその何本体のケースの中に充電器と、うん、充電のコンセントみたいなのを入れといて、いつでもどこでも充電できるようにしといた方が無難だなって思って、うんうんうん、今僕はケースの中に入れています。
ああ、なるほど、僕も入れてますね。
そう、これは重要と思って、
やっぱり、うん、なんかのタイミングでね、あ、しまったみたいなのがね、
そうそうそうそう、
僕も今まで何回かその現場が続く時とかね、
そうそうなのよ、
3日間連続違うとこでとかになってくると、
そうそうそうそう、ちょっとパッと忘れたりするからね、
家帰って充電するの、そうそう、忘れたりするっていうのがありまして、
はいはいはい、
で、あの僕ちょっと提供を受けてるので、まあ、もちろんそんなこう何、ネガティブキャンペーン的なことをさすがにするわけにもいかないんですけど、
うん、
あので別にその何、悪いとこがあるとも思ってないので、
はいはい、
特に 不満はないんですが、うん、実は僕ね、X5 2本目なんですよ。
お、2本目。お、豪勢ですね。日本使い。
日本使いではなくて、
違うんだよ。日本使いじゃないんだね。
替え、はい、入れ替え、
入れ替え、替え替え、
うん、ちょっとね、とあることがあって、
うん、なんか原因があってそれが2本使ってたと。
そうそうそう、
2本目になったと。
でこれ、そう、これに関しては初期不良とかではなくて、X5 これを使ってる人をみんなに起こり得る事象なので、
はいはい、ちょっとまあ、聞いていただいてほしいというやつですね。
そう、ちょっと注意喚起しておこうかなと思ってるんですね。
はい。
で、X5 の、送信機、
送信機、
マイク側、
マイク側ね、
はい、マイク側ですね。マイク側、パーツが分かれてるじゃないですか。
分かれてます。
いわゆるマイクと送信機、
そうですね、マイク部分
に分かれて、
電波を飛ばす部分、四角い部分とマイクの部分みたいな感じですね、
うん、そうそうそう、に分かれてるじゃないですか、うん、でそれを、組み立てるときに、うん、ステレオミニプラグを挿して、
はい、挿します。
でそれが抜けないようにネジがついてるんですね、
う
ん、
そうですそうです、
クリクリクリって回すやつ、
はいはいはい、
で、そのネジの
ネジ
受ける側なので、本体側、
本体側の方ね、
送信機、うんうんうん、四角い方、
はいはいはい、
のそのシールドが、ジャックが刺さる部分、
刺さる方ね、うんうん
うん、で刺さるところの根元、
根元
がちょっとこうポコッと丸い形になってるでしょ、
うんうん、はいはいはいはい、
そこにねひびがいったんですよ、僕。
おお、ひびがいく、ほうほうほうほう、
うん、で特にその落としたとか、うん、ぶつけたとかそういうわけじゃなくて、なんかとある日に現場終わって、
うんうん、
マイク片付けようと思って、
はいはい、
楽器から外して、うん、でクリクリってネジを外し て,
外して
そのマイクを抜こうと思ったんですよ、
うん、
で抜いた時に、うん、その本体についてる、
うん、
ステレオミニプラグが刺さる受けの金具あるじゃないですか、
はいはいはい、
刺さる側 ね, メス側、
はいはいはい、
うん、メス側の金属ごと抜けたんですよ。
お、根元からズバッと抜けてしまったと。本来だったらついている
そうそう金属
べきところから
金属のパーツ
が、やばいねそれは。
でお、何事やと思って、
はいはい、
でよく見たら、うん、その金属受け口のメスの金具がついてる受け口のプラスチック部分に縦に亀裂が入ってますよ、
はいはい、ああなるほどね、プラスチックからプラスチックにひびが入ってたのね、うんうんうんうん、
そうそうそうそう、でこれどうやら、
うん、
マイクを刺すじゃないですか、でネジで止めるじゃないですか、
止めます、
でこのネジを結構締めないと、
あ、がっちりね、うん、
マイクがビシッと止まってくれないんですよ。
止まってくれない。はいはいはいはい。
ちょっと遊びがあるじゃないですか。
そうですね。
なので僕ら感覚的には結構バシッと止めたくなるんですけど、
ね、うん、はいはいはい、
グッと止めすぎることによってどうやら力がかかって割れるのではないかという、
なるほどなるほど、
ことになっておるんですよ。
過剰にこう締めすぎて、接続というか本体側のプラスチックがやられてしまうということね、圧力
かなん
かね。
そうそうそう、だからこう、うん、右に回す力がなんか悪さするんでしょうね。
そうですね、それ大なり、プラスチックの強度、本体の強度になってしまってパキッといってしまったと、うん、
そうで結構あそこってやっぱりその演奏のたんびにつけたり外したりするところなので、
そうですそうです、
そのどうしても力はかかるところではあると思うので、はい、
なるほど、
だからそのマイクが動かないようにグッと締めるのではなく、そのマイクを楽器につける角度を調整して動かないようにする、うん、るっていうことにしといてあげる方が良いかも。
お、皆さん聞きましたか？もし今持ってらっしゃる方、もしくはこれからちょっとワイヤレスのマイク欲しいなって思ってて X5 を考えてる方、そこだけはちょっと最初から注意しておくと、うん、2台目を買わなければいけないということもなく、素直に、普通に使えるのではないかと。 いうことですね、
うん、だと思います。ちょっと本当に、これがその全員に起こりうる事象かどうかはちょっとわからないんですけど、
まあまあ確かにね、別のもしかしたら別の原因かもしれないけど、まあ、おそらくそのネジの締めすぎではないかと、うん、
そうそうそう、だからまあこの事象が起こったのが僕でよかったというか、
ああまあまあね、そうだね、
その提供を受けてる側なので、そのそうなった時に一応その先方さんに
報告はできるよね、
うん、そうそう、こんなことになってしまいましたって言ったら、まあその交換品というか、
うんうんうん、
別のやつ送りますっていうのと、まあその X5 側もその事象が知りたいから、
そうだ、ね、
割れた原品を戻してくださいって言って、
あ、調べてくれるんだ。
それは、うんうんうん、ちゃんと戻したので、
あ、いいですね、
まあ、今後のアップデートとかがあるのであれば、うん、そういうところに生かされればいいかなとは。
いいですね。
思って。
そうやってどんどん商品が良くなっていく。皆さんが使いやすくなっていくし、強度も上がっていくと。
そうそうそうそう。まあ、だから結局、だから強度に関して言うと、プラスチックではなく金属とかにすればいいんでしょうけど、うん、まあ、そうすると結局値段が上がってくるしね。
値段が上がるしね。そうそうそう。
うん。だからまあそのあたりのこう兼ね合いもあるとは思うので、あれなんですけど、まあ、その、なるべく気をつけて締めてあげるように、
はい。
するといいかなと、
してあげましょう。
だその受け口のね、金属がガボッと出てくると、
はいはい。
そのガボッと出てきた金属のパーツの下側に、いわゆるその、ケーブル導線がつながってるんですよ、
ね、そうそう
そう、うん、でその線がね結構細いので、
まあそりゃそうでしょうね、あんだけ軽量化でちっちゃくなってますからね、
うん、うん、だから何の気なしに抜いてそう全部ついてきてしまって気づかずにそのまま引っ張ってしまうと断線するので、
そうですね、そうなるともう、うん、結構な大怪我ですから、
そうだ、そうなってくると多分買い直した方が安いみたいな話になってくると思うので、
そうですね、そうですわな、
うん、
ぜひ皆さん、
まあ、まあ気をつけていただければなと、
これを聞いたらちょっと気をつけていただいて、まあ、現状持ってらっしゃる方はちょっと根元のところを見ていただいて、うん、もしそんなような症状になっていないかどうか、もし症状がなっていたら、うん、もしよかったらヒロさんに一方連絡を入れてもらうと、またこういう事象が出てますよっていうことで、
うん、
商品自体がまた改善されていくのではないかということですね、
そうですね、思っております、
はい、
うん、なので、よかった、まあ、商品としてはいいものを、この値段でこのクオリティやったらもう何も言うことがないっていう商品なので、
うん、なのでぜひ皆様注意して見ていただきたい、
そうだから、ネジの締めすぎには注意、
締めすぎ、締めたらダメですね、優しく優しく、うん、優しく扱ってあげて、
でも優しく締めるとちょっとマイクヘッドがちょっと動いてしまうので、こうまあいい角度でいい力で締めていただければ、
ね、はい、
これぐらいやったら許せるみたいなところでやっていただければなと、
過剰にはしないでくださいと、過ぎたるは及ばざるが如しになるので気をつけてくださいと、
うん、ね、だから何やったらもうステレオミニプラグを円柱の丸い形じゃなくて三角とかにしてくれたのよね、
ああなるほどね、うん、がっちり
とかにしてくれたらもう、うん、そうそう回らへんから、
そうだね、
と思うとやっぱりその何ですか、手話とかさ、うん、オーディオテクニカとか、謎の難品野郎っていう差し口ありますやんか、あれってよう考えたら回らないですもんね、
そうですね、そういう意味ではそうかもしれないですね、
うん、ね、そういう意味ではまあなるほどようできてんねんなみたいなのもありますし、ただそのピンを使うことによってどうしても
お値段は張ります、そらそうです、
跳ね上がるので、
そらそうですね、
今のままなんかこう改善策が出ればなと思っておるところでございます、
皆様よろしく、
うん、結構売れてるみたいなので、ぜひバイバーを増やしていければなと
バイバーね
X バイバーを増やしていきたいなと思っておるところでございます、
はいはいはい、よろしくお願いします、
はい、まあ、そんなわけで、今回は、軽い注意喚起といいますか、取り扱いの注意の回でございました、
はい、
そんなわけで、X5 買いましたとか僕も使ってますみたいなのがあればぜひメッセージいただければなと 思っておるところでございます。番組に対するメッセージは番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。 YouTube チャンネルの方にも1週間に1本上がっておりますので、そちらにコメント残していただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メールアットマーク gmail.com、 ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは GOJIDATSUMAIL アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこのあたりで終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニナでした。
ほんじゃまたね。
私 X バイバーバイバーバイバーバイバー。